のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます
。
あ、そうか、今日はね、横井塾長とトシさんとか来てくれてて、うんうん、
はい、
この間、なんか昨日、塾長が講演をなさって、はいはい、
そうなんです、そうなん
です、で、それ、
講演新聞で、うん、
講演新聞、
はい、
昔の宮崎中央新聞、
そうそうそう
そう、そこの主催ですよね、
うん、
あ、その講演新聞さんが主催で、はい、これで大阪で喋りやった、
うん、そうそう、うん、
で、それはまた取材を兼ねての
講
演やから、そうやね、そうやね、講演新聞にこの辺載るんです
ね、はいはい、多分ね、
うん、あの講演新聞って取り上げられると、うん、講演以来結構来ますよね、
あ、そう
来ます、
うん、
校長先生とかで呼んでる人とか、うん、結構多いな、あ、
そうなんです、ね、昨日もそういう教育関係の人が結構来てたわ、
ああ、やっぱりでしょう、うん、あの校長先生、勉強熱心な校長先生、
あ、
僕学校いっぱい行くとね、
はいはいはい、
校長室に、あ、講演新聞ここも先生呼んであるんですか、
そうか、そうか、
うん、それで、友樹なんかもいっぺん、はい、水谷さんにな、うん、取材してもらうと、
ね、そうやね、そうやね、
つなげていただきたいですね、
うん、そうや、忘れとったわ、そこで、
うん、
はい、
塾長が話したのが、
うん、
え、剣さんの
剣さんというよりはちょっとレジュメ持ってきた、
レジュメ持って
きた出た、
今朝4時から起きて
ます、
ありがとうございます、はい、
その今年はあの LMP 経営塾で50周年やね、
あ、
で、まあ、それと絡んでね、人徳あるリーダーへの道ということで、去年から繰り返し考えてたら、まあ、今後の展望なり剣さんの、うん、位置づけっちゅうがね、だいぶ見えてきたんで、ちょっと話したいなと。
お
で、僕にあるように体系でね、あの、人徳の大切さを教えてくれた師ということから入って、一つは僕のじいちゃん、親父を通してね、家には人徳が大切やということを小さい時から言うてたんや、うん、これから実践で、まあ、50年の学びと出会いというとこは、これはまあ LNP でやってることやけどね、
うん、
展開でその今まあ日本は沈んでるようやけどね、
うん、
あの、まあ、久美ちゃんも言ってたように人徳ね、人徳国家やと、うん、台湾行った立憲前進はね、うん、いうように人徳で輝く日本と日本企業と、うん、これからはね、で人徳国家、日本のまああのシンボルとして剣さんを位置づけしたいと、
うん、
で感謝と祈りのモニュメントを作るというような、まあ大体お筋はこんな話やったんやけど、
なんかね、
うん、
あの、まあ今の、
うん、
それこそトランプさんなんか、
ね、
ベネズエラ、イタリアなんかとかね、今もイランへどうだとかね、グリーンランドどこかとか、なんかなんかこう日本人の感覚ではそんなになんかこう武力をかざしてね、なんか搾取搾取みたいなもんより、あの世界のリーダーをリーダーシップを取ってるアメリカがね、仲良くしようぜという協調路線を出しゃ、世界中がもっとね優しくなるのにとか思うと、なんか日本人ではああいう感覚ちょっと理解しがたいなと、ね、思いますよね、
うん、やっぱ今ほんま力権力武力っていうの時代やけどね、うん、そんなんは歴史見ても長続きしてないよな、そういうの、
ね、
逆にこの人徳で輝く人っていうのは未だにね尊重されてるし、うん、日本人はまあ天皇陛下を象徴としてやね、うん、人徳の国やということをね、もっともっとみんなに伝えたいなというふうに思うやば、
うん、なんで僕らもあの外国からの、ね、観光で来てくれる人、うん、大勢今おいでる人たちが、うん、まあ、寺見たり神社行ったりいろいろなさると思うし、うん、USJ とかね、いろいろ行かれると思うけど、
うんうん、
でも一番はなんか日本 の人たち日本人と触れ合って、うん、なんて行儀もよくて礼儀正しくて、うん、優しくて、うん、なんか日本中こんな人たち、うんでなんか羨ましいなっていうふうにね、うん、世界の人が思うようなこのなんか優しさの形にはないけどソフトの部分を世界が真似したいというふうに思ってもらう発信拠点が日本なんじゃないかなってすごい思いますよね。
同感や同感や、うん、
勝ち負けで白黒つけるんじゃなくてね、うん
うん、でそのそういうあの蘇我さんいうね古代史のまあ権威で名誉博士やねんけどねその人の説によるとこの間まあビリーも一緒に行って話聞いたんやけどねその日本人のそういうのルーツは縄文時代やって縄文時代は今から1万年ぐらい前、うん、あの長いこと続いた民族は縄文人ちはものすごくほんま人徳の高い民族で、うん、かつ仲良かったんやってそれはいろんな遺跡から出てきてねで かつ彼らは海洋民族で世界中に行ってたんやって、うん、でそのうちの一派がユダヤの方行ってね、ユダヤ人と仲良くなって日本へ来てその来たところがどうも剣山のあたりあのあたりがねいろんな史跡もあるんやけどねそこからまあアークの伝説とかそういうのが生まれてるんやけどそういうまあ場所やからほんで剣さんはまあいろいろこう神話的なもんも多いから僕もそんなものを研究してねそういうもんで剣さんをブランディングしようかと思ってたんやけどねこれはあの僕の分野ではないし僕はやっぱり50年ねそういう人徳を磨くということをやってきたからその人徳磨き そのシンボルとして剣さんを位置づけてであのまあ、あの我々は人徳あるリーダーになろうというようなことをこれからも提案していきたいと思ってんねんけどね、うん、で1月の4日にね去年あの僕取材受けて その、まあ、それはどっちか言ったら、まあ、そういうなんか興味半分でそあの剣さんをあのそういう目で見てる、まあ、ケーブルテレビ取材受けて今言うたようなことを言うたらかなり反響があって4万回ぐらい再生されてね、まあ、100人余りからあの好意的なあれももろてであ、ふみちゃんその一人が松島君徳島のあんた知ってるやろで松島君は安倍ご夫妻とねなんか親しくて、うん、剣さん来てたんやって安倍さんが
昭恵さんが
昭恵、うん、さんあの元総理も一緒にほんで昭恵さんに送ったら興味持ってね、うん、いっぺん僕の話聞きたいって来月来てくれるんやけどね、そんなんでこれで、まあ、それを推進するにあたってね1000人の言ったら協力者ネットワークを作りたいと思ってんで、そんなに興味を持って剣さんをそのシンボルにする我々は人徳あるリーダーになろうというようなね連中、まあ、あの僕の LMP とそれから五円紬もそれから JC もねそういうのが中心になって1000人の仲間を作りたいなと思ってで11月30日に LMP の50周年をやるんやわ、その時にその1000人のあれの発会式を兼ねてやろうと、うん、できたら来てほしいんやけどね、うん、そこにそのマークつけてあるのが大体君の関連のことをそこに書いてあんねん
あこのレジュメの付箋ですか。
いやいやお前は50年の間にほんまにいろんな形で関わりがあるんやわ、うん、その人徳 あの僕の詩はね一つは松下幸之助さんで一つは天皇陛下がまあ詩でこれから50年そんなことをずっとやってきてねこれから その日本はそんな日本を目指すとでそのまあ言うたら礎になる人徳あるリーダー1000人の集まりを、11月30日にスタートさそうと、うん、そういう話やったんやけどね、うん、昨日は、うんうん、ビリーさんあの昨日聞かれてどうやったですか印象。
いやでも初めて聞く人もいたんですけどなんかもう巻き込み力がすごい良かったのと、うん、なんか今の時代にすごいマッチしてますんでそれがすごく良かったんで、うん、でどんな反応かなって僕とちょうど隣に住屋に一緒におったんで住屋、うんうん、住屋さんに一緒におったんでずっと見てたんですけどみんなねやっぱり下向くことなくずっと上向きながら見守っていて、うんうん、であの一番やっぱ決め手はあの100メーターのうちのオーナーやいうところでみんながほーいってなってたからとても良かったと思いますね、はい、
だから ほんま日本で唯一の存在やねんな俺百名山のオーナーしたけど今までは嫌やったんや僕がそういう形で知られることが俺は自分のやってきたことでねこの LNP を中心のことで僕はあの言うたら自己ブランディングしてたんや、ねうん、で剣さんのことでなんかそういう知られ方嫌やったんやけど
あんま嬉しそう違いました
ねせやせやせや
そんなん顔にもね出てたその剣さんどうので横井さんその100名団のうちの唯一のオーナーでとかって僕なんかはそれが自慢げにこう言いたいのに横でなんかねもうそんな話はええねんっていうそうそうそうもう露骨に嫌な顔してましたもん、
ね、ところが50年やってみてね、うん、あの僕のそういう立場があの人徳という面で一つになってそうなったら鶴井さんオーナーいうんが生かせるなとようやくつながってきたんや俺
いやこれも先祖からのメッセージなんです
よそうやねそう思う、うんうん、
そのタイミングで、
うん、そうや
嫌やな思ってたものが、うん、急に見え方変わるっていうのは、ねね、俺も先祖さんの中で
そうやね
なのでこの時代やからね、
うん、いやほんま時代もねそんな
時代やから、まあ、日本ってほんまね優しい国やな昨日、うん、昨日おとついやったのか、うん、おとついやおとつい僕その大阪でね、うん、駅向かって歩いとったんですよ、うん、でそのまま、まあ、名古屋へその五越文大学のあれ、うん、名古屋校開校式で、はい、でそのために行ってたらあのチャリンコ乗ってる女の人がね、うん、あの若い女の子がいて、うん、でその子がこのズボンの後ろのポケットに携帯差しとったんですよ、うん、ほんで漕いで走ってるうちにそのポケットから携帯がポロッと落ちたんですよで路上にね、はいはいはい、で僕もねあれなんか落としたと思ったんですよ、うん、だから僕よりもまだ前を歩いてるカップルと女の人がおって、うん、でその人らがそのカップルとから 女性一人の後を僕が歩いとったんですけど、うん、でみんなねあれなんか落ちたって気づいたんですよ、うん、で本人がこれイヤホンしてなんか音楽聴いとるんですよねほん、はい、でね姉さん姉さん言うてみんなで走って追いかけて携帯落としたでっていうのを言いに行こうとするんだけど向こうチャリンコやから全然追いつかれへんかってほんでねで僕も一緒になって走ってどうしようかいこれと思ってでしたねんけどその時に時代が変わったわと思ったのはそのカップルのうちの男の子がね男性がね、うん、あこれ逆やでって言って、うんうん、あの子と離れれば Bluetooth が繋がらなくなるからそこで携帯を落としたことに気づくはずやって言ってでその携帯を貸して言ってその子はねあの離れた方がいいっていうよりもう電源切った方がええわってその場で電源ブチ切ったんですよほったらビューンと走ってる女の子が止まったんですよ、うん、ほいでねあれあれってなってその時にこっちやこっちや言うて戻ってきて、
すげえ
なるほど、もうなんか文明の利器をさ逆に生かしたわけよ、これ助かりましたありがとうございます、でも携帯なくしたら私もどうな誰しもそうやわ言うてでもそうなんですね お姉さんお姉さん言うてみんなでわーわー言いながら一時走って肉離れお子さんが高い
多分ふみちゃんとか僕らみたいなアナログやったら分かれへんやろ
ね分かれへんよね若い男の子はね電源切ったらええねん
そうですよね
ちょっとちょっとその仕組みが俺理解できんやけど
要は携帯とこのイヤホンが線で繋がってんのがバイヤーですよでもあの Bluetooth っていうやつで要は音楽聞こえてるけど携帯の電源ブチって切ってしまうと音聞こえへんなるからあれってなるんですよねほんでポケットで探して、ああ携帯ないわって気づくんです
よ。で、あの Bluetooth ではワイヤレスのことです
よ。
あの青い線ではないです
か。いやいや、分かった分かった。
目に見えやん、青い波々の波々波々。
横井さんもいつもこれやってるやん。ああ、
イヤホン聞いて。
聞いて
歩いてるんですか。
俺は線のあるやつや
ん。あ、線のある。線のある。信じれませんよね。空気中央が飛んどるかっていうんでね。だけど一瞬の出来事やったけど、僕なんかね、妙に感心して。
いや、すごいですよね。
いや、若い子はすごいわと思って。僕やったらそんなこと思い浮かびませんし、用意つかんかったら。
とにかくの近くの交番へでも届けて、
うん、そうですよね。
でそればっかり考えてたんですよ。交番、あ、それ江坂公園な、そこ交番あるからなとかね。そうやって一瞬思ってたけど、その若い子は来たったら大丈夫、絶対気づく、
すごいな、
すごい、
なるほど、ええわな、ついていかないわ。
けどほんま日本って僕なんか携帯はよ何回もなくすし、財布もどこやらあの便所へ置いてきたりとか、ほんまに思
いっきりとうなずいてますけど、
もうそのたびに友樹なんか知らんけど探してくれ。
なんか伊勢駅で一回ありましたよね、はい、携帯には。
そうそうそう。
でも 100% 返ってくるんですよ ね、
そう
ね、
あそう、今のはね
100% 返ってくる。こんな国珍しいですよね。うん、
ねえ、まあ立憲前進の国やもんな。
お天道さんは見てござるんですよね、日本は。
そうやな。
その象徴にしていくための、
うん、
もう出来上がったかのようなこのレジュメがまた今からあと15、6回は変わりますか。
もうしてるわやっぱり。
いやもう何十回もそれ変えてるよ。
いや、まあ、まだ分から
へん。まだ分からへん。
11月までな。
まだ変わる。まだ11ヶ月ありますから。
そうや。
せやね。
変わりますよ。
変わるやろな。
もうね、朝4時は毎日訪れるんやから。あと11ヶ月なんで300回以上来るから。朝の4時。
そうそうそうそうそう。よう、来ていくわ。ほんまに。なあ。まあ、しやけどね、ええことやね。でもね。
いや、楽しみや。これから、
うん、楽しみにね、うん、だからしょっちゅう私これから行かなあかんねんや、鶴瓶さんへ。
あ、鶴瓶さんに、
あれお好み焼き屋もやオープンせな
かった、忙しいだから。
あ、鶴瓶さんの山頂でお好み焼いてる
ほんまやな、ね、制限されるわけなくな。
空気薄で鉄板頭
いやでも鶴瓶さんのふもとで、うん、あのヒュッてやってる人がな、
うん、ヒュッて、
あの剣さんのひゅ山小屋もあ、あのすぐ下で、
あ
の地ビール、剣さんの水を使った地ビールと、はいはい、カフェとやるらしい。
いいですよね。
うん、そうや、ね、
あのロープウェイの乗り口とか、
そうそうそうそうそう、あ、これなんかひなびてるもんね。やっぱちょっとなんかあった方が、ね、
どう固定っていうか分かんない。
いやいや、でもね、
地ビールって言ったらね、塾長もあのお仲間連れて伊勢まで、あの伊勢の門屋ビール、
はい、行った、
鈴木君とかね、うん、行ってらっしゃったけど、これもしかしブレイクですよね。
すごいね、彼は。
ね、
やっぱなんかこう、なんちゅうかロジカルというか理論的な、うん、あの数字の世界にも強いし、うん、頭ええし、はいはい、で昔ね、僕ら若い時その塾長の教え LMP の伊勢塾っつってやってた頃、うん、まあ、中心になって動いてた、まあ言うても加藤さん伊藤さん、うん、で僕と鈴木君みたいな感じやったから、うん、あの頃鈴木さんはもう二軒茶屋餅っていうね、赤福よりも歴史のある伊勢のもう老舗のお餅屋さんで、だけどまあ販売戦略とかいろんなもんで、うん、圧倒的に赤福にはもうそれ足元にも及ばんけど、歴史は二軒茶屋のがあって、
うん、
だけどその餅屋の二十何代目かなんですけど、うん、でも勇気を出して地ビールを作るってなって、うん、でも周りみんなはいや、あんたはあんなビール作ってる場合ちゃうやろみたいな、うん、その餅屋の歴史があるのにっつってやってて、ビールの方へ方向転換したけど、何やっても最初うまいこといかなかったですよね。もう何やってもうまいこといかなくて、本当にね、いつも悩んでたけど、でもやっぱりあれを貫き通して世界のモンドセレクションやあんなんでもうバンバン金賞を取り始めて、もう今や伊勢のコンビニなんか角屋のビール必ず置いてるやん。で東京なんかにもね、レストランとかバンバン出店して、もう日本中にファン作って、
そうやね、
ほら情熱大陸見てたら突然鈴木くん出てきて、と思って、情熱大陸やぞと思って、俺より先出んなよ。その情熱大陸見てて、でも泣けたわ。
でもそんなに癖も強いわけでもなく、飲みやすいですよね。
飲みやすい、
あの地瓶。
でも二軒茶屋餅も結構並んでるんですよ。
あ、そう、
はい、そう、
並んでますよね。
美味しいです。
だから細く長くやってるお餅屋って、はい、伊勢は余計あるんだよ。
ありますよね。
まあでも赤福がぶっちぎり一番やね。二番手は変馬餅かな。
ああ、そうですね。変馬餅も。
三番手が二軒茶屋か、利休饅頭かな。
そうですね。
あの仏さんのお供え物というと利休饅頭。利休饅頭の社長ってね、藤波孝夫さんって言って、はいはい、元のあの中曽根さんの頃の首相の頃の官房長官やったんですよ。
彼はそういう
藤波孝夫って伊勢から出た国会議員で。だけど中曽根さん、もうちょっと前やったかな、なんかであのリクルート事件で
そうそうそう
もうみんな大騒ぎになりましたね、うん、あれから利休饅頭をみんなリクルート饅頭って言うようになってしまってね、これ官房長官まで行ってて次期総理が最も有望視されてたのに、うん、あのリクルート事件でも一発でダメになってもってね、で今でもお饅頭屋さんやってありますけどね。
ああ、そう、
ちょっとあれやな、もう伊勢行ったらその饅頭歩きせなあかんな。
饅頭歩き。
饅頭歩き。ねえ、あっちゃこっちゃ行って、すごいなでもな。
まあでもあの鈴木さんはすごいわ。
本当や本当や。
なあ、ようやるね。なんかテレビで出とったよね、出てはったよな、フランスでなんか夫婦で出てはった。
そうそうそう、もう世界中飛び歩いてるし、ねね、それからもう。超有名一流企業のなんかエンジニアとか研究をするようなそういう人らとかもうどんどんヘッドハンティングしてきて、まだまだ先を見とるんやろね、あれね。
なんか人の良さそうなね。
もうでも心が強いからね、頑固やし、それええ意味での頑固ですよ。適当でかっていうやつはあそこまで研究し尽くすまないですよね。
伊勢もなかなかの、
ね、いや、ほんまに伊勢はなかなかの人材おるよ。
多いね、海、うん、ちゃんもやるし。
いやけど、あの伊勢塾、ね、LMP で伊勢塾ってやってて、その、まあ、伊藤さん、加藤さんあたりが中心になって、うん、で、そのちょっと一世代若いところで僕と鈴木さんやったかなって感じやけど、うんうん、あのもうお亡くなりになった、もうみんなが崇拝してた、うん、あの川中さんがね、うん、川中さんはなぜかでずっとずっと年上だったじゃないですか、うん、だけど加藤さんや伊藤さん鈴木さんのことね必ずさん付けで呼ぶんですよ。もうほんなら20も25も違うのに加藤君伊藤君とは言えへんねん。伊藤さん加藤さん鈴木さんって言って、で誰のこともさん付けなの。さけど俺のことだけふみちゃんって言うんや。でそれを鈴木さんはすっごいなんか、ふみやくんはああやって川中さんだからもふみちゃんふみちゃんっていう、なんか俺らとは距離感が違うんやっていうのがなんかすげえ羨ましいし、それが中村ふみやきっちゅう男の存在なんやろな言うてな、そのちゃん付けで呼ばれるっていうのをものすごく羨ましがってさ、けど川中さんの遺言で川中さんがあんまり乗らなかった、川中さん車好きやったから天気へと U のスロードスターとか乗るね。
お
かと思うとジャガーがあったり、レクサスあったり、いろいろあったけど、あんまり乗らんかったけどロールスロイスも持ってて、でもそのロールスロイスは鈴木に乗ってもてくれって言って遺言あったから、あのロールスロイスは多分カベルの鈴木さんのところで行った。で鈴木さんは多分あれ片身のごとく、ほぼ乗りもせず置いといてあるんやと思う。俺何ももらわんかったよ、ふみちゃん言われて何かくれてもええのにな
懐かしいな、伊勢の
先輩
がな、
まあね、いいね、そういうね、いい思い出がね、あってね、
川中さんもね、面白かったもんな。だって韓国にも工場、あのスイッチ、タイマースイッチの会社なんですよ。で特許だけでも300も400も持ってて、要は電子レンジにもタイマー、ね、何にでも家電製品タイマーついてるでしょ、エアコンでも、あのタイマースイッチの会社ですから世界的にね。 で海外にも工場いくつもあって、うん、で韓国のあのプサンのちょっと上のマサンっていうところに大きな工場あってね、うん、だ周りのメーカーサムスンとかああいう大きなメーカーがこう 値下げ交渉をしきつくなってきて、うん、で現地の社長がね、まあ言うたら800円で下ろしてるってタイマースイッチをもっと安せ言うんですよ、うん、で安せここまできつい言われたらもう川中会長そろそろメーカー側の要望にも応じないとまずいと思うって言ったら、うん、そうかそしたら値上げしようかって言い出してね、こんだけ値下げ交渉されてる中で、その板挟みになって現地の王さんっていう社長もほんまストレスでやつれきってんのにね、ほんなら値上げしようか言うて800円のもんほな1000円にせえ言うてね、言うたらもう考えられやんみたいな王社長がね、絵はわしの言う通りにあのファックス流せ各メーカーへ、したらファックス流した瞬間にね、うん、僕一緒について撮ったんですよ、うん、でそのマサンの工場にいるもうね1000人以上ですよの従業員さんが、まあ、女性が多いあのこの流れ作業のあれ でみんなに「おおみんな」言うて「川中来たぞ」みたいな感じ でみんな大好きやから「おお川中会長」言うてわーなって「ちょっとな急な話で悪いんやけどな仕事がゼロになるんや」言うて、うん、それから明日からな1ヶ月給料を払うから、うん、みんな1ヶ月のロングバケーションを取れと家族の思い出作りに行ってこいって、うん、で社員連中はメンテナンスに入れよ1ヶ月間仕事ゼロになるからなって、うんうん、その800円を1000円にしたでしょ、うん、もうメーカー激怒ですよ、うん、それで全て仕事なくなった、うん、1ヶ月でもね川中さん分かってたんですよ、自分ところが受けてる仕事の莫大な量が全てゼロになって街中のプサンの街中の小さな町工場へ全て振られても絶対対応できひんし、うん、不良品が山ほど出て、うん、でサムスンたちはもっと大きな損害賠償を払わなあかんことになって、最後頭を下げてやっぱり川中の商品じゃなきゃあかんって1ヶ月後に言うてくるから、そして街中に流れてた仕事も逆に増えるから、うん、忙しなるぞみんな1ヶ月遊んでこいって言うて、本当に1ヶ月後みんなが頭を下げて、もう1000円でいいんで、やっぱり川中さんのタイマーがうちには必要なんやって言うて、ね、余分なことばっかり言うて悪かった言うて、いやいやお互いな利益出し合わんかったら従業員守らなあかんやないか言うて、ね、こう仲良しようなっていうことで、それで町工場がいっぱい潰れていったんで仕事量がどー増えて、たったの 3,4 ヶ月で一月休んだ分全部取り返したんです。僕あれ目の当たりに見てましたから、経営ってすごいなって、やっぱこうやって勘を働かすっていうことにも自信持たなあかんわと思ってね。
なるほど
あれがね、
なるほど。
でそうかと思うと、プサンの裏側にある海岸沿いで修学旅行で来てる子供らとね、中学生や高校生の子らと、昔は男の男気を競い合うみたいなんで、生きてるタコの足を噛まずに飲むみたいなことを、川中さんもうね70代後半やってん、あの頃。その時俺やったらお前ら誰にも負けへんぞって言いながら、海辺で生きてるタコの足丸ごと生で飲み始めてもうやめて言うて、ねえもう時給いくらの人や思ってますな言うて、だって川中さんね、あのこう所得税だけで3億6000万あるんだから1日100万ずつ納税してた人やからさ、で韓国は韓国で納税して、韓国内でも24番目の高額納税者やって、
すごい人、
タコ飲み込んで死んだなんかやったらえらいことやこれ、ユーモアたっぷりな、
でもね、
はい、まあまあそれもひっくるめて塾長話してくれたらなんか人徳ということで、はい、
そうですよね、
今回の収録まとめたいと思います。
はい、
ということでお届けしました、中村文明と
友樹と、
はい、トシさんとい
っちゃんと
よしみと
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビリー。
頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕
僕らに分けてくれないか。